聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合い、
そうよ、
元気よかね。
当たり前じゃないですか林田さん。
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
大雑談大会ということで、
はい、
本当にたくさんメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
ラジオネーム茨城ダイバーさんです。この間の課題図書白母のクロニクル遅ればせながら買いました。
お、
キカラジ聞いて思わず買っちゃいました、
うん、
番組を聞いて漫画を買って読んでまた番組を聞き直す、一粒で二度おいしい番組、楽しさ2倍です。
なるほど、
かっこよいしょ、かっこ閉じる。さてお二人には万全の体制で4月を乗り切っていただき、願わくばお二人の犠牲を電波で聞いてみたい今日この頃。ところで白母のクロニクルですが、私のお気に入りのキャラとコマは西村先生と同じで78ページの久保園さんです。なぜなら私も久保園さんと同じ昭和37年生まれだから。
おお、そうでしたか。
同い年だ、非常にショックですって。
へえ、
いかにもね、あの久保園さんはおじさんって感じのビジュアルでございますけれどもね。
茨城ダイバーさんもやっぱり沖縄戦はシトラスやろうか。
どうでしょう。
知ら
ん、ね、久保園さんと一緒ですから ね,
ね、
知らないということになるでしょう。
はい、
白母のクロニクルに関してはですね、
はい、
結城正美先生の担当編集の方がツイッターで、
はい、
大変面白かったので、
はい、
皆さん聞いてください的なツイートを
あら
つぶやいてくださいまして、非常にですね、
はい、
私たちの考察が深いところまで行っていることに、
はい、
結構ですね、ほほーという感じで。
佐世保駒が、
いや、もちろん佐世保駒のことです。
そうでしょ、
白母のクロニクルの犯人は佐世保駒です。
ドンキのようなもの、脇汗びっしょりになってきましたよ。
結城正美先生すいませんね、バラしちゃって。
すいません。
多分違う結末になると思います、
はい、絶対そうです、はい。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
今週のテーマは大雑談大会。
やっほ
ー。サブタイトルを今日つけたいと思います。
何ですか、
はい、机の上のイリュージョンというテーマをちょっと忍ばせてみました。
どういうことですか。
最近読んだ漫画なんですけど、隣の関君って知ってます。
あの日常系の漫画ということで流行ってますが、はい、その中の一つですね。
学校を舞台にした、ね、漫画で、最近はアニメ化もされてるんですけど、
はいはい、
これ読んだんですよ。今5巻まで私読んだんでございますけども、ね、
はい、
なかなか面白いじゃありませんか。はい、でこの隣の関君というのは今月刊コミックフラッパーに連載中でございまして、ご存知の通り全国書店員が選んだおすすめコミック2012ということで、全国的にもうかなり注目を集めている作品でございます。作者が森重拓磨さんで、はい、私たちよりちょっと年下になるのかな。
1978年生まれ、
宮崎県出身で、
あら、
広島大学工学部のご卒業でございます。
林田さんと同じ工学部を卒業。
これにね、私ね、シンパシーを感じるわけで、
シンパシーをね、
シンパシーを感じるわけでございます。はい、物語はですね、とある学校の授業中がもうほぼドラマの中心でございまして、
そればっかりですね。
先生の目を盗んで机の上で一人遊びに興じる生徒が関君なんです。
まあ、長崎弁で言うと手間ぜですね。
手間ぜさ、
手間ぜです。
手間ぜはもう本当手を変え品を変えいろいろするわけです。はい、そんな関君の遊びを隣の席に座っている女子のクラスメート陽光井さんが見ていて、まあいわば一種のこう解説、解釈をずっとこうコロナ禍で叫び続けるわけですね、うん、言ってみればそれだけの物語なんです、
はい。
まあ、あのご本人の言い方を借りれば、授業中にこそこそ遊ぶだけの授業をサボり漫画となっているわけでございますが、授業中とは思えない予想外の遊びがこの中で展開されるわけですよ。これがまさに机の上はイリュージョン、
なるほど、
ワンダーランド、ということで読んでもらいましたけども、
はい、
なんかこう興味を惹かれる手混ぜはありましたか？
私は4巻の途中まで読んでるんですけれども、懐かしいなと思ったのはですね、机の上の傷とか穴ぼことか、
はい、
林田さんや私の世代というのはですね、
はい、
小学校の時の机っていうのは穴ぼこだらけでございまして、
そうなん、意図的にほがしたこともありますな、コンパスのシーンとかで ね、
でその開いている、まあ、例えば直径1センチクラスの穴が開いてたりするわけですが、
はい、
そこに消しゴムのカスを詰めて、
はい、
詰めて詰めて鉛筆の後ろでお尻でギューギュー押して、
はい、
消しゴムボールを作って遊んでいたなというのを思い出しました。
そこでボールを製造するために穴を、
はい、
あれはしませんでした？ゴルフ場遊び、
ゴルフ場遊びはねしたかな。いや、ゴルフ場遊びよりもね、私たちの時に一番流行っていたのはスーパーカー消しゴムを使ったレースですね、はい、机の上ではね、ボクシーのね、ボールペンでパチンとこう飛ばして、
はい、
ランチャストラトス HF とかでやってましたね、
はい、僕はランボルギーニのちっちゃいの持ってて、それがボクシーで弾いた時に一番距離がいくんですよね。で野球と同じでこう代打みたいにしてこう変えることができるルールがありませんでした。
そういうローカルルールでしたか？いや、もう私の時はなかったですね、それは、ね、
レース上例えば、早く3周した方が勝ちで、パチンと叩いて落ちたらもうアウトになる。
落ちたらアウトです、はい、
早く3周するうちで例えば1回だけ車をチェンジしていいとか、2回車をチェンジしていいと。でそのスーパーカー消しゴムの種類によって、進むスピード、摩擦が当然違いますから、長距離のストレート走るときにはこのマシーン、カーブを曲がる微妙なところにはあんまり進まないこのマシーンと、チェンジが何回か許されたんですな。
結構凝ってますね、そのルールは。
はい、
ドヤ顔になってますけど
筆入れをパカッと開けると並んだボクシーと、ボクシーもだから強弱に合わせて何本か、
そうですね、あのバネを調節していましたね。
バネの改造ってどうやりました？
今ポピュラーなのはバネ2本入れることでしたね、強化でしたね。
ボクシーを2本買ってきて、その中から1本取り出してと。
そうです。
それ以外の改造は？
それ以外何かありました？
銀玉鉄砲って覚えてます？
はい、
あの銀玉、プラスチックでできている銀玉入れてパチパチ弾く、あのモデルガンみたいなものが、
丸いボールをね打ち出すね、
あの中に入っているバネが強力なんですよ。
はあ、
銀玉を打ち出すためのバネですから結構力強いバネなんですけど、 あれがボクシーの芯にぴったりなんです。
サイズぴったり
で、しかも強力だから、あのバネを入れるとですね、パチンと弾いたら机の端から端までピャッとこう重い車も行くぐらいのパワーが出るんですよ。
お、しかしそれは一つ間違えると机から落下してしまう諸刃の剣でございますね。
それはやっぱりこう経験の中で、この車だったらこの銀玉鉄砲のバネのボールペンだとちょうどいいぐらいの経験値で行くんですけど、問題はどこにあるかというと、ボクシーの中に入っている芯はプラスチックでしょ、まあ、いわば筒状のものが芯として取ってるんですけど、はい、あれ開けたら分かると思うんですけど、両方にこうひだみたいにしてピョロッとこう耳みたいに出てんですよ。
バネ止めがね、
バネ止めが、ね、あれがあまりにもバネが強力すぎるとですね、潰れていくんですね。
あとは自然崩壊しちゃいますよね。
そうですね、
耐えきれなくてね、
プラスチックが割れちゃったりとかね、まあ、そういうことをしながらスーパーカー消しゴムで遊んでおりました。それ以外に村山さんは知ってるかな、筋肉マン消しゴムって、
筋消し
流行りましたよね。
そうですね、私よりちょっと下の世代だと思いますけどね。
で僕も実は筋消しって遊んでないんですけど、その筋消しの前に相撲取りで、
あ、
覚えてますか？
覚えてる。
大相撲のあの関取の、はい、あれ顔よくできてたでしょ。
あれね、集めてました。
高見山とか旭国とか、三重の海だったかな、その辺の時代なんですけど、顔そっくりで、輪島なんかこうもこ う、ね、
輪島大きかった、
大きかったんですよ、あれができて学校で紙相撲みたいなスタイルで遊んでいたのを覚えてますか？
やってました。 そこにね、あのウルトラ怪獣を混ぜたりしてましたね。
レッドキング持ってました。
でしょ。で、あのレッドキングね、で、あの尻尾がついてるから強いんですよね。
倒れないんですよね。
そうそうそうそう。
土俵作りました。
作りましたね。
なんで作りました。
いや、紙で作ってたかな。
僕ね、はい、プラ板買ってきてね、土俵をね、紙やすりで作ったんです。
おお、それはすごい。
なんかのね、雑誌かなんかに載ってて、何番の紙やすりを使うと、あのいい感じの土俵ができるよからのがあって、あの
紙やすりを丸く切って上に貼るわけですね。
そうです。で、土俵のところを厚紙で丸く切って、うんうんうん、土俵をやや立体的に作るんですよ、うんうんうん、でプラ板で作って、その下の土俵も箱で作って、それをこう完全に四隅を固定させずにですね、グラグラの状態でポンと置くんです。そうするとそのプラ板を揺らすと結構な勢いでこう土俵がゆらゆらゆらゆら揺れて、そういうお相撲取り消しゴムとかですね、怪獣消しゴムがいい感じの勝負をするんです。
なるほど。
あれ金消しが人気で、意外と隠れた歴史なんですけど、僕にとっては忘れられなくて。
いや、やってましたよ私も。
自宅にまだ持ってんですよ実は。
おお、私もね何個か持ってますね。レッドキングよくできてましたもんね、あれね。
できてましたね、
うん、あのずんぐりむっくりしてね。
でそういう遊びを知っている連中にとってみて、この隣の関君というのは大変にときめきませんか。
やっと話が戻ってきましたね。
これ男の子だったらなんか誰しもやってみたい世界でしょ、
うん、
で僕ドラマの構造って葛藤があるとそこにドラマが生まれるじゃないですか。もうそれは間違いないことなんだけど、もう一個思ったのは、
何ですか、
前番組の中でも言ったことがあるんですけど、制約の中で生まれるあのイノベーション、ここにもやっぱりドラマがあるなと思うわけです、
うんうんうん、
でこう机の世界というのは限られた空間でしょ。この中でいかにレース場を作ったり土俵を作ったりゴルフ場を作ったりスタジアムを作ったりっていう、まあ、将棋の盤かもしれません。その限られた空間の中で無限のこう世界を構築するというのは男にとってのドラマなんじゃねえかと私は感じました
ね。巻き時代になりましたね、途中でね。
関君がやってることいちいちやっぱり拍手だもん、読んでて。
僕はね、読みながら感じたのが、だんだんね巻を重ねるごとに面白くなっていくなと思いながら読んでました、うん、1巻より2巻が面白いし2巻より3巻が面白いし、で、ね、まあ、安直なネーミングがいいな、隣の席の男の子だから関君なんですよね、
うん、
横にいるから横井さん、前にいるから前田君、後ろにいるから後藤さん、後藤さんじゃなくて後ろ田さんとかにしてほしかったなと僕は思うんですけど、
まあいや、ね、まあ後藤さんのいいけど、
あとうざいから宇沢くんね、
うん
うん、その辺の分かりやすい名前と、で僕はね読みながらずっと感じてたのは、うん、この関君というのは現代の少年の究極の理想系だなと思いながら読んでたんですよ、
う
ん、だから僕は受けてるんじゃないかと思う、うん、つまりね現代の少年たち、まあ、林田さんや僕の世代からだんだんそうなっていったんですけれども、とにかくね今時の男の子はね無口ですよ、
うん、
めんどくさい、喋るのが、うん、特に女の子に対してはねめんどくさい、でも得意分野があって器用なんですよね。そこはちょっと自慢ポイントなんですよ。で、だからといって無口だけどでも女の子に興味がないかって言ったら実は全然そんなことなくて興味津々で、うん、で隣の席の横井さんっていう女の子がずっとね構ってくれるんですよ。
はいはいはいはい、
ね、ずっと構ってくれる、ずっとね自分のことだけを見ていてくれるんですよ、
うん、
で、横井さんに対して関君は一言も喋らない、無口でもう目だけで表情だけで訴える、何か言いたいことがあるときは、でもそれを一生懸命ですね横井さんは読み解こうとね努力してくれるんですよ。
そして分かってくれてますよね。
そう分かってくる、ずっと構ってくる。クラスのちょっと可愛い子はね、うん、無口で自分からは特にサービスをしない、いや得意分野をちらりちらりと見せている、で隣の女の子はずっと見てて、しかも一部分それを褒めたたえて尊敬までしてくれてる、
うん、
これはね現代の少年にとって非常に理想に近いね教室の中の光景だなと思いながら読みました。
なるほどね、うん、あれでも昭和の時代を生きた大人たちもうんとうなずける内容だらけですよね。
そうですね、まあ日本人は昔も今もシャイだからその辺は変わらないかもしれないですけどね、
うん、どの遊びが一番 ググっときます。
あ、それ言っちゃってもいいのかな。
遊びの名前だけだったら大丈夫じゃないですか。
そうですね、パッとちょっと浮かない、コミックスどれでもいい
ですけど、一巻でいきますか。
一巻で言うと
僕はね、うん、やっぱりね、消しゴムドミノ。
あ、冒頭の方ですね、割とね。
そう、あの、うん、アニメーションも1話がね、うん、実はその消しゴムドミノなんですよ、うんうんうん、で描かれてるんですけど、アニメ版はね動くんです。
あ、
ドミノが。
あ、なるほど。
でもちろん漫画版も面白いんですけど、アニメ版も面白いね。隣の関くん、アニメ版になるとね、またね違う魅力を放ち始めますね。
あ、そうですか。この漫画独特の間をね、はい、どういう風に持ち込んでるのかなというのが気になるところですけどね。
それもほら想像する楽しさがあるんだけど、あの動く感じって、関くんが構築した世界を動かすのってこんなに見てて楽しいのかと実感しましたね。1話はね、公開されてるんです、プロモーション用にということで。
何分間なん
ですか？10分なんです。
10分間？
それもまたね、ほどいいのよ。
10分間で1話？
はい。
へえ。いや、でもじゃあかなりアニメオリジナルの部分がないと10分持たないんじゃないですか？
そうですよね。うん、だし、関君漫画の中で声聞こえてきませんからね。
そうそうそうそう。
なんかブツブツは言ってるけどね。
僕がお気に入りなのは、林間学校のネタと、
ちょっと痛いやつね。
痛いやつですよね。あとは林間学校、あ、クレーンゲームも結構良かったですね。
あれも良かったですね。
良かったですね。オチも含めてね、なかなか。
良かったね、あの話ね。あれでも実際いろんな人が考えますよね。それを本当に、実際にやっちゃってるところが面白いですよね。
なんかね、よくバレないなっていうね、問題ね。先生から、
先生にね、叱られるのが最初の辺は横井さんですからね。
必ず横井さんがね、だんだん逆襲するようになっていきますけどね、横井さんもね。
そうですね、ある方が、空想科学ものをお書きになっている方が、隣の関君で使われているものを金額的に弾き出すといくらになるかという試算をなさった方がいらっしゃるんですけど、とんでもない額になるそうです。
あ、そうなんですか。
関君のお小遣いはとんでもない額だと。
カバンの中に何でも入ってますからね。
その額を換算していくと、親は相当高収入の人間であるに違いないと。で、試算をするとメジャーリーガー並みの年収が必要だ。
そんなに？
ということだったみたいですけどね。
あ、お金持ちだ。
ね、まあ、途中で関君の家も登場したりはしますからね。
今日は大雑談大会と言いながらも、隣の関君話にほとんどなってしまいましたね。
はい、
どうしよう。
またじゃあ、お知らせを挟んだ後、メッセージなどをご紹介しましょう。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
やっほー、キックレジタルネオ。みんな知ってた？3年前の3月10日に私キカラジタンのお披露目が行われたんだって。つまり私の誕生日。そして私にキカラジタンっていういい加減な名前が付けられた日。まあそこはニッパーのニパコちゃんと出会ってちょっと気が楽になったけどね。星座で言うと3月10日は魚座か。ふむふむ、魚座は物事を理屈ではなく直感で決めるロマンチスト。あー、確かに私イラってきたらもうハンマー振り下ろしてるもんね。人呼んでハンマーロマンチスト。じゃ、今日もハンマーと船虫持って名付け親の西村さんとこ行くか。吹っ飛んでいくパパラジタンに送る歌です。キカラジタンのバラード。
ゆらゆら、あたしの
メッセージをご紹介しましょう、はい、漫画家の戸田克幸さんからいただきました、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。先週の土曜日ちょうど聞かせられないラジオが長崎佐賀で放送されている3月8日土曜日の午後4時過ぎに寿屋秋葉原館に行ってニパコとキカラジさんのコラボ展示を見てきました。そこではゴッドハンド株式会社の高橋大輔さん、番組のゲストにも出ていただきました。そしてニパコとキカラジタンドールの制作者の木月智信さん、パパラジタンこと西村信義さん、ほかたくさんのキカラジメイトの皆さんとお会いできました。もちろんアルティメットニッパーも買いました。キャンペーンをやってるだけあって品薄と言われていたアルティメットニッパーもたくさんありました。帰宅後早速ガンプラのランナーを切ってみたら、これ本当にすごい。プラスチックを切っているというより少し柔らかくなった板チョコをアルミホイルごとくにっと曲げた時のような感覚でした。
なるほど。
これは絶対体験してみないと人生損しますよ。黙々とランナーを切り続ければランナーズハイになれますよってうまいこと言っちゃって、はい、あのプロモデラーの皆さんもですね、
はい、
MG とか PG クラスのガンダムのプラモデルをね作るときってもう限りなくランナーから部品を切り離していくじゃないですか。
圧多いですから ね、
あの指の疲れ方が全然違うって。
ああそうか、うん、負担という意味でもそうなんです ね、
そうですね。切り口も綺麗に切れるし体への指への、ね、負担も少ないという、ね、ことですね。ラジオネーム特典王さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
単身赴任先の香川県高松市にてポッドキャストで拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。ニッパーのお話楽しかった。造形関連のテーマは心なしか番組のクオリティがアップするように感じます
痛いところついてきますね、
さてその造形関連で高松市にある香川県文化センターのギャラリーで香川県文化芸術新人作品展なる催しがありました。恐竜フィギュア作家の竹内新善氏の作品もあるというので興味本位で行ってみたら恐竜フィギュアと同じぐらいの数のゴジラフィギュアが多数展示されていて興奮しました。数えてみたらゴジラだけで14体、初代を含む昭和ゴジラ、1984年ゴジラ、1984ゴジラ以降の平成ゴジラ、私が一番好きな金子修介監督の大怪獣総攻撃の白目悪役ゴジラもありました。モスラ、キングギドラ、メカゴジラもいました。ショーケースにはホビージャパン氏もありました。そう、竹内新善氏はモデラー新善氏、アルファベットで新善氏でもあったのでした。展示会は3月9日で終了しました。貴重な作品を楽しませていただきましたよ。いいですね、香川県、そんな展覧会があったんですね。もう一つ、ラジオネームソーミーさんです。放送100回を記念したユーストの配信から早3年、勝俣ノルマさんの呼びかけによるガンプラ画像を100体投稿して岩尾企画に参加したり、収録中にメッセージを投稿したり、ラジオやネットの向こうにいる顔は見えないけど同じ思いを持っている誰かとつながる醍醐味を初めて味わった直後、あの地震が起きました。あれから3年、今でもこうしてつながり合えるキカラジという場が続いていることにまずは感謝、そしてつながり合っていることで得られる力を糧に自分ができることを引き続き進めていこうと思っています。これからも末永くよろしくお願いします、というソーミーさんからのメッセージも頂戴したところで、ちょっと番組からのお知らせがございます。はい、はい、来週のテーマなんですが、
来週は大雑談大会ファイナルとなっております。
はい、どういうことかと言いますと、
5年前の2009年の4月から始まりました聞かせられないラジオ、一旦お休みを頂戴することになりました、はい、従いまして来週の放送が最終回ということになります。そしてですね、実は長崎佐賀でお聞きの皆様には翌週の3月29日土曜日の生放送で番外編キカラジプラスワンをお送りする予定でございます。従いまして、この放送もネット配信をしますので、ま、ネットという形では最後は29日なんですが、放送のプログラムとしては来週が一旦最終回ということになります。
はい、びっくりされた方が多いと思います。というのは誰にもね言ってなかったんですね、まだね。
そうですね、
局内だけのね、
はい、
本当に情報でございましたので、今初めて私たちも 口にしたわけですが、何しろ聞かせられないラジオ、来週の放送一旦最終回となります。まあちょっと含みのある言い方ですけれども、一旦のお別れであります。繰り返しますが、来週が一応の最終回、そして長崎佐賀でお聞きの方は翌週の3月29日土曜日の生放送で番外編キカラジプラスワンをお送りします。そして、その3月29日土曜日はネット配信もいたしますので、全国で、はい、ぜひ、見たり聞いたり参加したりしていただきたいなと思っております。
放送も生放送ですし、はい、もちろん配信も生ですので、ツイッターですとかあるいはメールも当日は
そうですね、
受け付けます。
はい、私たちもですね、そのツイッターやメッセージについてですね、うん、生放送の中で反応しながらですね、
はい、これ実はあんまりこの番組生放送何度もやってないんですよね。やってないわけじゃないんですが、
亀渕さんがいらっしゃった
時だけかな、
日ぐらいですかね、
多分、はい、私も1回しか記憶がないですね。従いまして、さまざまなメールのやり取りなどもですねできますので、番組の中でまたご案内をしたいと思っております。
そうですね、詳しい情報については来週の最終回大雑談大会ファイナルの中でお話ししたいと思います。
はい、
大雑談大会ですので、ぜひですね、ラジオをお聞きの皆様、メッセージを NBC 聞かせられないラジオ宛てまでお送りください。はがき、ファックス、あるいはですね、番組のウェブサイトからメールを直接送信することができますので、
1回目からこの1週間でずっと聞いてね、で全部の感想とかね送っていただくと嬉しいですね。
ちょっと時間足りないかもしれませんけどね
1週間でね全部ね、256回分ね、
今日257回ですけどね、
過去のね、
過去のね
256回 分
ね、うん、何無茶なこと言ってるんですかお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週